愉快な雑談。この時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、はい、あっという間に2019年も過ぎました。
過ぎましたね、早いですね。
1年振り返ってみると今年もいろいろな出来事があったと思いますが、はい、市長ご自身にとって特に印象に残っている出来事など2019年はどんな1年でしたか？
そうですね、まずはやはり台風ではないかなと思います、
はい、
10月に日本列島を直撃いたしました台風第19号によりまして、市内においても観測史上最多の降雨量を記録いたしまして、田川、菅田川流域を中心に浸水被害が発生してしまいました、
はい、
改めて被災された方々には心からお見舞いを申し上げます、市といたしましてもこれからも被災者の支援を継続してしっかりと努めてまいりたいと思います、
はい、
また、そのような状況の中で自主防災会や自治会、そして消防団、民間のボランティア団体、そうした方々には迅速な復興支援活動に取り組んでいただくなど心から感謝を申し上げたいと思います。改めて市民の皆様のお強さや、またお互いを支え合う絆というものを強く感じることができました、はい、二つ目ですけども、スポーツの話題、3人制バスケットボールの世界一を決定する 3x3 ワールドツアーファイナルが宇都宮市で開催されました、
はい、
世界に宇都宮の名前とか二荒山神社というものが連呼されましたので注目を浴びたのではないかなと思います、観客数でありますけども7万8000人でありました、すごい大会に成長しています、
はい、
また、宇都宮ブリッツェンが国内最高峰のツアーであります J プロツアーでチーム総合3位、はい、という好成績を残しました、うん、まあ、宇都宮市にゆかりのある方々の活躍で幅広い分野で宇都宮の名が国内はもちろん、世界に発信できたのではないかなと思います。
そうですね、はい、もう本当この番組でももういろんなね方々が宇都宮で活躍しててもう取り上げきれないぐらい、
そうですね、
はい、スポーツ選手でもいらっしゃいました。そして今年は町づくりについても新たな取り組みが始まりましたね、
はいはい、ね、宇都宮 JR 駅東口ですね、1月に野村不動産を代表とするグループであります宇都宮シンフォニーと事業契約を締結することができました、
はい、
2022年度には竣工、まあ、町開きということになりますけども、それに向けましてコンベンション施設などの立地施設の設計に着手をいたしまして、10月には一部施設の工事がすでに始まるなど着実に事業が前に進んでいます、
はい、
またもう一つ LRT でありますけども、やはり JR 宇都宮駅東側の工事が着実に進んでいます、宇都宮駅西側の LRT 延伸に向けたまちづくりの検討も合わせて進めているところです。
はい、本当未来のこの宇都宮の街の姿をもう想像するととってもワクワクしますよね、
は
い、
そうですね。
さらに今年は宇都宮市が注目された盛り上がる話題もいろいろありましたね、はい、
そうですね、まあ大谷でありますけども、石巻大谷、ここをやはりしっかりとした観光地に育てていこう、交流人口を増やしていこうということでどんどん発信をしていますが、おかげさまで、観光客の入り込み者数も年々増えてるんですね。当然そうなると渋滞、車の渋滞というのも対応をしていかなければなりません、
はい、
そこで ICT で最先端の街づくりを目指すスマートシティの取り組みといたしまして、自動運転可能なグリーンスローモビリティの実証実験を行いました、
はい、
エリア内の回遊性が高まるということ、そして、お客様たちにとっても、ストレスがなく観光地を楽しむことができるというような大家にだんだん変わりつつありまして、
はい、
渋滞も減少をしています。また10月でありますけども、ジャパンカップサイクルロードレースが今年も開催されました、
はい、
観客数は13万2000人です。
ま
あ、台風第19号の被害がありましたので、一時は中止かと、まあ、いうことも危ぶまれましたが、関係者の方々の大変なご協力をいただいて、はい、無事開催することができました、うん、また宇都宮市がですね、地域ブランド調査のご当地グルメ認知度ランキングで1位を獲得したんですね、
はい、
まあ、これも素晴らしい出来事でありまして、
うん、
まあ、未来都市宇都宮の具体化が着実に進むとともに、その名が国内外に大きく取り上げられたという1年でありました。
はい、SNS を見ていても国内だけでなく、
ああ、
もう本当世界中に広がっている気がします。
フランスに行った時もですね、ジャパンカップって言ったら宇都宮って言ってくれたんですよね。
ああ、嬉しいことですね。
すごいなと思ってびっくりしました。
本当に宇都宮の名前が世界中に広がっているなというふうにね、はい、思います。そしてね、今お話の中にもありました、はい、未来都市宇都宮を推進するために他にはどのような取り組みをしたのでしょうか。
はい、まずはですね、子育て、教育、学習の分野の中で待機児童の解消ですね、保育の供給体制の拡充や保育士さんの着実な確保によりまして、宇都宮市は3年連続で年度当初の待機児童ゼロを達成することができました。
はい、
また健康福祉医療の分野の中の一つといたしまして、健康ポイント事業を開始いたしましたけども、はい、本年度の目標参加1万人の 1.5 倍となる1万5000人の方が10月末現在で登録をしていただいています。
僕もねポイント貯めています、
はい、いいですね。
もう6000ポイント近づいてます、
ね、無料でポイントが貯まって健康も、はい、増進されるわけですからね、ぜひ参加をしていただきたいと思います、
はい、
そして安心共同共生の分野ということで、緊急告知機能付き防災ラジオの導入を進めました。6月に運用を開始したでありますけども、この防災ラジオは、電源が入ってなくてもレディオビリーさんから、
はい、
いろんな台風の情報、
はい、
これは避難も含めてですね、
そうですね、
それが、放送が入ると自動的にスイッチが入るということで、はい、スイッチの付け忘れとかそういうもの関係なく、それぞれのご自宅にこの防災ラジオによっていろんな情報が入るということになっていますけども、はい、まあ、これ購入補助というのがありますので、11月の時点で今年度目標の500件はもう突破しちゃったんですね、
はい、
これで安全安心につながるわけですから、はい、ぜひ活用していただきたいと思います。
はい、
また産業環境の分野では SDGs の推進ということで、この SDGs というのは持続可能な開発目標のことですけども、経済社会環境をめぐるさまざまな課題に対する取り組みが示されています。まあ、もったいない運動なんかと連動していただくと分かりやすいですし、
はい、
取り組みやすいと思うんですね。水は大切にする、あるいはゴミはなるべく出さない、そして教育をしっかりと受けるとかですね、まあ、そういうことが必要になります。宇都宮市はこの民間の調査で SDGs 先進度ランキングというのがあるんですが、
はい、
全国3位という評価をいただきました。
高評価、
はい、さらに進めていくとともにエネルギーの地産地消というのをこれから今取り組もうと考えています。まあ、宇都宮市にはゴミ焼却施設がありますけども、はい、そこで大量の熱エネルギーができるんですね。それを電気に変える、また、汚水処理においてもメタンガスが発生しますので、
はい、
それを電気に変えちゃう。今は売電してるんですが、売電すると宇都宮の外に行っちゃうんですね。でそれをエネルギーの地産地消、
はい、
せっかく作った電気だから宇都宮の方で使いましょう。じゃあどこに使うの？まずは LRT 電気で走りますから、
はい、
それをすべてこの、再生エネルギーで、そしてなおかつ余ったエネルギーを、それぞれの公共施設に使うということで、これからさらにそれを広めていって、宇都宮の市民の皆さんから電気を買い取ったり、
はい、
そういうことも進めていきたいと今検討しています。はい、
みんながね過ごしやすい未来に向けて、はい、様々な取り組みがこの2019年も行われてきたっていうことがね、はい、よくわかりました。
次の世代ですね、その次の世代のためにいい社会を作る未来都市宇都宮を作っていこうという考えです。
はい、そして、はい、未来の宇都宮市の公共交通について、
はい、
皆さんから質問をいただいておりますので、ここでご紹介いたします。宇都宮に導入される地域連携 IC カードってどういうカードなの？ということですが、
はい、
師匠お願いします。
はい、IC カードというのは名刺代の大きさですけども、まあ、それでいろんな公共交通が乗れるという仕組みが全国で始まっていますけども、はい、まあ、多分皆さんがよくご存知なのは、JR さんが発行している、IC カード、スイカですね、
はい、
このスイカと連携して宇都宮の公共交通 LRT や JR 線、東武線、そしてバス、地域内交通、これをこのスイカで全て乗れるようにしていきましょうという取り組みを今JR さんと協議を進めながら、またバス会社の方々にも参画していただいて進めています、
はい、
まあ、これ全国の皆さんがこのスイカで宇都宮の公共交通は乗れることは当然ですが、我々もその IC カードスイカで乗れることができるんですね。でなおかつ宇都宮市民には地域独自の提供サービスというのをそのカードの中に付加をしていきます。例えば高齢者の外出支援事業をといたしまして、はい、運賃割引制度とか、また上限運賃制度 度と言いまして、もうある一定のお金以上はどのくらい距離を乗っても、はい、乗り換えてもかからないというようなものを、はい、このスイカの中には、地域の独自色として出していきたいと考えています。まあ、つまりは市民の皆さんにどんどん外出をしていただいて、で自分の力で自分の意思で外出ができる、スーパーとかあるいは病院とか銀行に行ける、はい、そして健康寿命を延伸する、次の世代に負担の少ない社会を残していくというのが考え方なんですね。
はい、いやこう、ね、お出かけもこう便利になってどんどん出かけたくなりますよね。
はい、そうですね。
LRT ですが、はい、現在の工事状況はいかがでしょうか。
はい、順調に推移しておりまして、はい、12月16日からは峰養豚地区内の絹通りで中央分離帯の撤去工事が実施されています。まあ、これは日中午前9時から午後4時なんですが、令和2年1月6日からは新4号国道本線で中央分離帯撤去のための夜間工事が実施されます。はい、午後10時から午前5時ということで、まあ、あの夜間になりますけども、はい、工事中は皆様方のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
はい。工事、整備がされているエリア、通行する際には皆さんご注意いただきたいと思います。それでは1年間ね、はい、本当に宇都宮市いろんなことがありましたね。はい、最後になりました。新年に向けての、市長の抱負、お願いできますでしょうか。
はい。間もなく新しい年をお迎えることになりますが、年々世の中の移り変わる速度というものは大変加速化をしております。まあ、その世の中にありましても、輝き続けられる街となるためには、分野や主体の垣根を越えて街づくりを進めていく必要があります。まあ、そのため、宇都宮市では、第6次宇都宮市総合計画に掲げた分野横断的な取り組みであります街づくり好循環プロジェクトと市民や団体、事業者等がそれぞれの強みを生かした共同による街づくりにより一層取り組んで日本をリードする未来都市宇都宮の実現を目指してまいります。来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。今年1年間どうもありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。よろしくお願いします。